会派フォーサイトの伊藤雄一です。本日は先の4月28日に行われた市議会臨時会で可決した新型コロナウイルス感染症に関する対策強化を求める決議の見解について大きく3点質問をいたします。同決議は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い3項目にわたり対応を求めるものであります。決議の1項目目はPCR 検査を強化・拡大すること、クラスターの発生防止の観点からエッセンシャルワーカーに対する PCR 検査および抗原検査を早急にかつ適切に実施することを求めています。 PCR 検査に関してはむやみに検査を増やすべきではないという見解も一方でありますが、接触機会の多い場所で働く方に関しては積極的に検査をすべきとの意見もあり、医療機関や高齢者施設の職員、スポーツ選手など繰り返し定期的に PCR 検査を行う事例もあります。決議は後者の積極的に検査を行うべきとの見解に沿っているといえ、無症状感染もあることを考えると感染拡大防止の観点から PCR 検査の強化拡大は必要と考えます。具体的な方法としては土浦市が行っている従業員への PCR 検査を行う事業者への補助、あるいは日立市が行っている自己負担3000円でできるそうでありますが、希望する市民が安価に PCR 検査を受けられるようにする等の方法が考えられます。本市は PCR 検査の強化拡大についてどのようにお考えでしょうか。
飯野義之保健福祉部次長。
はい、お答えいたします。 PCR 検査の実施につきましては令和3年3月8日付、厚生労働省発新型コロナウイルス感染症にかかる行政検査にかかる Q&A におきまして、感染症が多数発生している地域やクラスターが発生している地域の医療機関、あるいは高齢者施設の職員、また入所者等のエッセンシャルワーカーも行政検査の対象となる見解が示されております。それに基づき県では感染拡大している医療機関や、高齢者施設等に行政検査として集中検査を行っております。また感染拡大市町村でクラスターの発生など感染が急拡大している地域を絞り、県独自の PCR 検査を実施する体制を構築しております。この検査は行政検査外の検査となるため一部自己負担を徴収し実施をしております。現在、県による PCR 検査体制が幅広く構築されてきておりまして、検査の強化拡大の判断は県との連携が必要と認識をしております。市といたしましては、接触者以外の症状がない方が自費で PCR 検査を行う場合、費用の補助などにつきましては、効果的な PCR 検査の実施頻度や間隔などが示されておらず、個別の事情にどこまで対応するかという課題もあるため、今後も国県の動向を捉えまして市民が安心して生活できるよう適切な検査体制を検討してまいりたいと思います。以上です。
伊藤雄一議員。
県と連携して行うので市独自では今のところ行うこと予定はないとの答弁でございました。安心感を持っていただき、また PCR 検査は非常に1万円を超えるほど高額なものでございます。無症状感染の方から拡大感染拡大という事態を防ぐためにも引き続き検討していただければと願いまして、次の質問に移らさせていただきたいと思います。同決議は2項目目でワクチン接種の円滑な実施のための対策を強化すること、接種会場まで行くことができない方のための交通手段を確保することを求めています。霞ヶ浦市は交通手段のないワクチン接種をする65歳以上の高齢者と介添え者を対象にタクシーによる無料送迎を開始、駅などの拠点と接種会場を結ぶ無料バスを運行する自治体もあるそうです。ところで本市は令和2年10月1日より牛久市乗り合いタクシー牛タクの運行を開始、導入の背景には カッパ号停留所まで行くことが困難な方への対応があると承知をしております。ドアツードアの牛宅の活用も考慮しながら接種会場への交通手段確保を図ることはワクチン接種の優先度が高い高齢の方等にとって有用であると考えますが、この点はどのようにお考えでしょうか。
飯野義之保健福祉部次長。
はい、市の新型コロナワクチン接種につきましては3月19日から5月末まで医療機関従事者の優先接種を行いまして、一般高齢者の接種は5月17日から予約を開始し、5月24日から接種を開始しております。一般高齢者の接種は65歳以上全人口24,667人の8割、約19,734名を見込み数といたしまして、7月下旬までに希望するすべての方が接種完了できるよう接種体制を構築しております。接種会場まで行くことのできない方への交通手段の確保ですけれども、対象となる方の状態や人数により支援の方法が様々となります。4月30日に新型コロナワクチン接種に関する説明会を開催した際に、地域住民の支援活動を行っている行政区長、あるいは民生委員、児童委員、介護支援専門員、包括支援センター職員の皆様に地域でお困りの方の情報につきましてもお知らせいただくようご協力をお願いしたところであります。今後ファイザーワクチンと比べ取り扱いが容易なモデルナ、あるいはアストラゼネカのワクチン、これは現在公的接種対象外となっておりますが、そのワクチンの導入とともに交通手段確保の必要性が少ない身近なかかりつけ医での接種も進めてまいりたいと考えております。ワクチン接種が進む中で接種状況や地域の実情を把握いたしまして、接種希望の方が漏れなく接種できる体制につきまして検討してまいりたいと思います。
伊藤雄一議員。
ワクチン接種に関して関連で質問をさせていただきます。新たな決議の検討も進んでいるとのことで聞き及んでおりますけれども、65歳以上への方への接種予約開始当初、予約が集中し年齢の細分化を行わず、現在は行っていただいているはがきによる予約につきましても当初から行っていなかったため混乱が生じました。また当日キャンセルによりワクチンの余剰が発生した場合の対応につきまして、現在キャンセル枠の設置が行われているものの、できれば接種開始前に対応を定めましてそれを公表するということも考えられなかったのかなと疑問が残るところでございます。65歳以上の方へ、希望する方へ7月末までのワクチン接種完了を目指しており、今後予約が取りやすい状況、先ほど、もうすでに予約が入っているということでしたね、でありましたので今後改善されていくと思いますけれども、65歳未満の方への接種開始に向けまして改善を図っていくということが重要であると考えます。そこでワクチン接種の課題はどのようなものがあると認識されており、その対応についてはどのようにお考えか伺いたいと思います。
飯野義之保健福祉部次長。
はい、お答えします。65歳以上のワクチン接種の課題の一つとして、ご存知のように予約体制がございます。ワクチン接種の予約方法につきましてはウェブ、LINE、コールセンターで行っておりますけれども、ウェブ、LINE は毎日数分で予約が完了しまして、コールセンターはつながりにくい状況が続いてしまいました。そのため予約が取れない不安を少しでも解消するために、予約開始から5日目の5月20日から窓口及び郵送による申し込み受付を7月に実施予定でありました、この予定を前倒しをして実施をしております。またこれから予約開始となる基礎疾患の方を含めた64歳以下の予約にあたりましては、予約集中を緩和できるよう予約対象者を年代ごとに選定することや予約の手段についても現在検討しております。しかしながら64歳以下の方のワクチン供給につきましては、時期もワクチンの種類も現在のところ国から示されていないため、市の具体的な接種計画も現在のところ市民の皆 様にお示しすることができない状況にあります。市民の皆様が安心してご自分の接種計画を立てるためには情報の速やかな伝達が必要であると必要不可欠と考えております。今後も国からの情報や市のワクチンの進捗状況を分かりやすくお伝えするとともに、すべての市民の皆様が安全に速やかにワクチン接種ができるよう接種体制の構築を目指してまいりたいと考えております。以上です。
伊藤雄一議員。
決議案参考目目は収入減に苦しむ市民の生活支援と市内企業の経営支援を強化することとして3点挙げています。参考目目の1点目はコロナ禍において収入が減少した困窮世帯につき子育て世代及び学生に対する経済的支援を強化することです。児童手当への市独自上乗せ、学生への奨学金貸与や給付金の支給、出身あるいは在住学生への特産品の送付、お隣の稲敷市では市外で暮らす市出身学生への送料の補助を行っているそうでございます。そのような、様々な補助、支援策を自治体が、独自で行っておりますけれども、本市は新たな子育て世代や学生への支援の強化は考えているか伺います。
飯野義之保健福祉部次長。
はい、子育て世帯への牛久市独自の経済的支援といたしましては、令和2年度に児童扶養手当を支給する一人親世帯への給付金といたしまして、対象児童1人につき1万円を、またハッピーマタニティ臨時特別給付金といたしまして、令和2年4月27日時点で妊娠中の方及び令和2年4月28日から令和3年3月31日の期間に妊娠届出書を提出した方を対象に胎児1人につき10万円を支給するなどを行ったところであります。支給実績といたしましては、一人親世帯への給付金の受給者は548人、対象児童は831人で合計831万円を支給し、ハッピーマタニティ臨時特別給付金につきましては申請者796人に対し合計8030万円を支給をいたしました。今年度につきましては現時点で牛久市独自の子育て世帯への経済的支援の予定はございませんが、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、この国の支援策として、対象児童1人につき5万円を支給する低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給を現在進めております。牛久市におきましては令和3年5月にこの給付金の対象となる児童扶養手当受給者520人に対しまして3940万円を支給をいたしました。この給付金につきましては新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し低所得となった子育て世帯も対象としておりまして、今後対象となる方への周知を行いながら準備が整い次第速やかに支給する予定としております。大学生に対する経済支援といたしましては奨学金の貸与等が挙げられるかと思いますが、牛久市独自の制度は設けておらず、市民からの問い合わせには茨城県や日本学生支援機構など他団体の制度を紹介をしております。学費等の支援が必要な大学生の対応につきましては、まず第一義的には国、そして、高等教育機関の設置者等が実質的施策だと認識をしておりますので理解をお願いいたします。
伊藤雄一議員。
生活支援につきましては国の制度を実行していく、昨年度に関してはハッピーマタニティを行っていただいた、また学生への支援に対しては国や県の役割ではないという、そういったご回答であったかと思います。現在は検討していないとのニュアンスであったかと思いますけれども、将来も検討していないのかどうかについてご答弁をお願いいたします。
飯野義之保健福祉部次長。
はい、お答えします、この新型コロナウイルス感染症につきましては、今後、ワクチン接種が進められていくとは言いましても、完全に抑えていくには、時間がかかると思います、このコロナによる所得あるいは経済的な影響が、企業あるいは、個人そして学生の長期間にわたり及ぼす状況になったときには、国の動向等に注視をしながら、またそして、この国から打ち出された例えばあの国の施策これを補完する例えば施策はどうだろうか、あるいは、この影響が長引いたとき際には市独自の施策そういったものもぜひ、検討してまいりたいと考えています。以上です。
伊藤雄一議員。
3項目目2点目はコロナ禍で苦しむ人に対する心身の健康と回復のための心のケア相談窓口を設置することでありました。去年1年間に自殺をした人は全国で合わせて2万1000人を超え2009年以来の増加に転じました。とりわけ女性や若者の自殺が増えているといい新型コロナウイルスによる社会不安が影響しているものと推認されます。本市でも体の健康とともに心の健康に目を向けていくことが重要であります。現在コロナ禍によるメンタル面の相談は既存の窓口で対応していると承知していますが、明かせる範囲でコロナ関連でどのような相談があるのか、専用窓口を設けるお考えはないか伺います。
飯野義之保健福祉部次長。
はい、お願いします。現在心の悩みについての相談体制につきましては新型コロナウイルス感染症の影響によるものも含めまして市の精神保健福祉士による相談と心の健康相談事業を実施をしております。精神保健福祉士による相談は随時対応しておりまして令和2年度の相談実績は39人延べ68件あり新型コロナの影響を受ける前と比較し2件ほど減少しております。令和2年度の相談件数のうちコロナの影響と思われる相談は不安で何でも悪い方に考えてしまう人に会えず気分が沈む等の内容で2件となっております。次に心の健康相談は毎月1回予約で1回4名まで1名あたり30分の相談時間で精神科医が相談に当たっております。令和2年度の実績は11回開催し相談件数は33件で新型コロナの影響を受ける前と比較をいたしまして8件増加しております。このうちコロナに関連したものと思われる相談は2件となっております。市に寄せられているコロナ関連の相談件数は合わせて4件であり総相談件数に占める割合は約 4% で現状の体制で対応できる状況となっております。心のケア相談窓口につきましては茨城県精神保健福祉センターが茨城心のホットラインでの電話相談や予約制の来所相談を行っておりまして茨城県内の各保健所においても相談窓口を設置をしております。市といたしましては現在の相談体制の中でコロナ禍における相談を引き続き対応いたしまして関係各課や他の機関と連携しながら今後の相談件数の状況により相談体制の引き直しを図ってまいりたいと考えております。以上です。
伊藤雄一議員。
3点目のコロナ禍で苦しむ市内企業の様々な市独自の経営支援等を強化することについて質問させていただきます。新型コロナウイルス感染拡大による売上減に悩む事業者に対し昨年度来様々な市独自の経営支援が行われてきたと承知をしていますがそれらの効果はどのように考えていらっしゃるのか、また今年度は市独自の経営支援は予定しているのか伺います。
大徳道雄環境経済部次長。
はい、事業者に対する市独自の支援策ですが令和2年度は国の持続化給付金の対象にならない年収率 30% 以上 50% 未満の事業者を対象とした事業者支援金、空気清浄機購入やパーテーション設置などのコロナ対策経費に最大50万円を助成する新型コロナウイルス感染防止対策補助金、国の持続化補助金の交付を受けた事業者に対し自己負担分の一部を助成する牛久市持続化補助金、市商工会が発行するハートフルクーポン券事業の事業者負担分およびクーポン券付き店舗紹介チラシ、牛久ぐるぐる大作戦発行の助成など、決算額は総額でおよそ4億2000万円となりました。財源には国交付金1億7000万円、県補助金8800万円を充て、1億6200万円については一般財源で対応いたしました。国・県の支援や市独自の支援のほか、無利子や低金利の融資等も持続継続の事業継続の大きな後押しになったとみられ、市商工会によりますと、昨年度コロナ禍により経営が逼迫して倒産に至った商工会の会員は一件もなかったと伺っております。今年度の当初予算に計上している市独自の事業者支援策は、商工会のハートフルクーポン券事業および牛久ぐるぐる大作戦の助成1500万円となっていますが、新型コロナウイルス感染症の収束が見えてこない状況であるため、国県の動向を注視しながら引き続き事業者支援策について検討してまいりたいと存じます。以上です。
伊藤雄一議員。
今年度につきましては、ハートフルクーポン券および牛久ぐるぐる大作戦の助成1500万円ということでありましたが、今後引き続き事業者支援を検討というご答弁は前向きにご答弁、前向きな検討ということでよろしいのかどうか確認をいたしたいと思います。
大徳道夫環境経済部次長。
はい、当初予算に、計上しております支援策は、以外には具体的には現時点では検討はしておりません。ワクチン接種が進みまして、コロナ前の日常に戻る可能性も期待されますけれども、経済が好転するにはまだまだ時間を要するものと思われます。ワクチン接種など感染症収束に向けた措置と並行して、コロナ後を見据えた市内経済の活性化を図る必要があるということは考えております。この決議をしっかりと受け止めまして、昨年度並みの補助金が国や県から交付されるよう要望するとともに、商工会の協力を得ながら事業者が本当に必要な支援は何かというのを前向きに検討してまいります。
伊藤雄一議員。
最後に決議の決議に対する執行部の考え方について確認をしたいと思います。本日の答弁を総合しますと、ワクチン接種に関しても臨機応変に対応していただいている部分もあり、また接種会場への送迎手段など一部検討をしていただいているとのことでありました。しかし一方で具体的に話が進んでいるというのも今のところはないということでございます。国に対する地方議会が提出する意見書は霞が関の省庁で山積みになってそれほど見られないという話を聞いたことがありますけれども、牛久市においてそのようなことはないと信じますけれども、市議会の決議の扱いについてはどのようにお考えでしょうか。
答弁を求めます。 何時休憩していいですか。はい、滝本雅治副市長。
はい、ありがとうご答弁申し上げます。もちろん決議ですので、最大尊重して、当然すべて、熟読といいますか読んでおりますし、その後どうしようかということでの検討はさせていただいておりますが、いろいろな条件がありますように、すべてそれを実施するというわけにもいかないのもご理解いただきたいと思います。以上です。
伊藤雄一議員。
以上をもちまして一般質問を終了とさせていただきます。